金型社長の語り草。この番組はものづくり企業の集まる東大阪、その町の一角にある株式会社モールドサポート代表の道場誠二が本音を語る番組です。時には優しく、時には辛辣に、ものづくりの現場を語る道場代表。それでは早速覗いてみましょう。
社長はそもそもこの会社に入ったのは学校を卒業されてからじゃなくて。
そうですね、僕、まあ大学行って、まあその時にもで大学院まで行かせてもらったんですね。
はい。
でそれからまあ就職して、まあまあものづくり、まあある鉄鋼メーカーに勤めたんですけど、
はい、
その時はもう入ってね、ずっとその理系の、まあ材料工学とか、まあ、金属の方ですけど、
研究院まで行かれてた。
院まで行って、で、まあ、就職もまあ言ったら研究所に配属する予定やったのが、はい、先輩に言われて、お前そんな研究所おもろないぞって言われて現場の方が面白いって言われて創業現場希望して、で結局まあ入って、で、まあ、その時はまあこれでまあ会社勤めでずっと行くんかなって、まあそこそこやっぱりあのしんどさっていうの、親父のしんどさ、
はい、
昔からよ徹夜もするし、
うん、
で晩飯も遅いし見てたし、
うん、
まあでもその子供の時からのそのものづくりを間近で見てて面白そうやなっていうのと、やっぱりその香りというか匂いというか、うん、そういうのもあってね、工作機械のね油とか、そんなのを嗅ぎながらそうだったんで、ものすごいその憧れっていうか憧憬があって、でまあまあ今ここにおるわけなんですけど。
それってお家が工場やったんですか？
そうですそうです、もううちの下が工場、うん、もううちと工場がつながってて、
うん、
で前で事務所がつながっててね、そこから一歩出れば工場なんですけど、もういつも一からバーッと言って、お父さんって言ってご飯屋でとかね、
はあ、それ昭和、
ま、うん、ちょっと見積もり ある程度まあパスの中でほんのご飯紹介、
うん、
僕もあの親父が帰ってくるまでご飯食べない子やったんで。
なるほど。
それはあの なんでか知らないけど、そういうしつけなったのかもしれないですけど、
うんうん、
なんか親より先に、うん、なんか仕事してる親より先に飯を食うっていうのは、
うん、
まあ用事があった時はしゃあないからね、まあ、あれですけど、はい、あのなんかそれがちょっと申し訳ないような気があって、うん、ずっと待ってたんですよね。 おこぼれを頂戴してたっていうのもあるんですけどね。ごちそう
ごちそう。でもそれって昭和の寅さんの映画に出てくる隣の社長とか
そうそうそう、
町工場のね、三丁目の夕日の映画そのものですね、
うん、あ ものすごくあの雰囲気が好きでね、
ええ
うん、だから、やっぱあこに戻りたいっていうのがあって、
うん、
でもやっぱりほんで自分はものづくりの道に行ったのかなと思うんですよ。
なるほどね。
でまあ帰ってきたっていうのもある程度、まあ、あの親父がもう60そこそこ行って、
うん、
ちょっと体力的にもしんどいしっていう話をしてきて、
うん、
まあ、6年ぐらいしてもうそろそろ戻ってきてほしいっていう話が
お父さんの方から、
うん、あって、
はい、
でどうしようかな。ただまあ、
あの最初にあの会社として入られたのが、うん、会社員として入られたのが大手のね、
はい、
あのなんていうの、機械メーカーって言ったらいいんですか。
いや、もう鉄鋼メーカー。
鉄鋼メーカー、
はい、
もう世界中
製鉄所です、
ね、製鉄関係、はい、もう昔からあるね大手のところ、
はい、で帰ってきて、まあしばらく、まあ型の職人ってね、そうすぐには一人前になれないんで。
そうですか。
見聞きしながら、でもね、まあ現場の作業を確保する人はまあ何人かいたんですけど、
うんうん、
結局データを出したりもうそういう世界になってきてましたからね、うんうん、データを出したりする人間いないということで、もそっちにまあ入らざるを得んかった、
うんうん、
もちろん加工も若干合わせなあかんねんけど、そういうこともしながらそっちの方に注力してそっちから入れてって、まあまあ数年でなんとか、
はい、
まあ、あの多少金型のことは分かりだしてね、
はいはい、
うん、まあ、なんとかなるかなって思って、
うん
うん、でもいろんな人がもう入れ替わりで古くからおる人が亡くなったりとか、
はいはい、
まあ、いろんなことがあって、で結局どんどんどんどん戦力ダウンしていって、
うんうん、会社の内部の人たち、
うん、で新しい機会もないし、
うんうん、
で戦力もダウンするし、うんうん、でそんな中でやっぱり周りの課題さんってどんどんどんどん設備投資して、うん、人も入れ替えてやっていく中でやっぱりどーっと遅れていったんで、
うん、
でキャド業務もなかなか 最新のものを入れられなかったのが、ある時まあ思い切って機械と機械だけのもとをリフレッシュ更新したんですね。
はいはい。
ほんでその時にまあボンとまあ大きくお金借りてやったんですけど、まあ借りれたのそれが最後かな。
ということはじゃあそこからちょっと銀行さんが遠のいていったんですか。
う
ん、
そうですね。だからしばらくその機械をとそのキャドキャンも変えたことはすごい、うん、だから今残れてるのはそこで無理したことが あの結局財産で残ってるんですけどね、
うん、
で僕もそこでもう人と違うことをしようと思って一生懸命勉強もしたし、やったのもあったんですけど、まあそういうことだったけど結局人もね、どんどんこう入れ替わりって安定しない、中でやっぱり実力的にはやっぱり徐々に差が開いて、で結局見積もり間違って安いのだけが通るみたいな世界になってしまうとね、どうしても利益を生まない、で今までの借りたお金のね返済がどんどんしんどくなってくる。だからもう高金利のやつをね、まあ地金とかそんなんじゃないですけど、ほんまに氷のね、やつでもう借りたらその場で詐欺付けこぎって何枚か切られてっていうような形のもやったし、まあそれをなんとかやりくりしながらやってたけど、
ギリギリのところでね
ギリギリでやってましたね、もうどうにもならんし、でまあ結局返済をね止めざるを得んっていうか、まあリスケしていく中で結局利息だけ払うんだけど、利息だけでも大変ですよね。
そこで社長はまずそもそもね、会社に、会社勤められてて、継ぐ時に今の会社を継ぐ時に、その時は資金繰りがちょっとどんどん疲弊してたんですかね。
もうすでに、だから帰ってきた時にはかなりもう債務超過に近い状態、
なるほどね、
だって、である程度こう僕帰ってきてしばらくはこう返せたんですけど、やっぱり時代の流れで、まあ業界自身がずっとこう
業界自体が、
シュリンクしていってね、どんどん海外に出てしまった、安い、例えば韓国なり韓国がまず来て中国が次来て
ちょうどその時ね、
どんどん失敗が減る、で取れないでちょっと特殊なやつしか、難しいやつしか残らない、やっぱり手番が悪いってなってくると、研修も遅くなるって、どんどん悪循環になっていって、経験してる人間も少ないから、どんどんこうまあ言ったら回転悪くなっていってしまって、でそうすると返済に回すお金もなくなってくるよっていう中で、どんどん死んだ。で一時まあ、こんなんばっかりやってて研修遅いからもうやりくりできへんなと思って試作の金型をねどんどんやったりしたけど、まあ何ヶ月の納期じゃなしに2週間の納期とか下手すると1週間の納期とか、もうね大車輪でこうガーッて、特貫工事ばっかり
です、寝られないみたいな、
だからほんまにあの1年間は僕もしんどかったですね、これちょっと続けてたらもう体もたんなと思って、でまあそれはある程度ちょっとこうセーブしながら行って、でもその時はお金の回りは早かったんですよ、研修が早いから、もう物がポーンとできたらお金が次の月にちゃんと振り込まれる、でそれももうあの現金で振り込まれるということで、まあある程度このスタイルがいいのかなと思ってたけど、やっぱりあの機械力人で、絶対いるんですよね、いざ言う時に、でそれがないのにそれをやったら僕一人が死んだ、
そうか、体を壊してしまう、いくらね、
ダメだなと思って、でもしょうがないならもう返済もねしんどくなってくるので、リスケしていく。
いかがでしたか、金型社長の語り草。それではまた来週お会いいたしましょう。